ティガイド高山のコーナーです。今日は高山市行政経営課デジタル推進担当官の山田雅彦さんにお話を伺います。山田さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
現在市が力を注いでいる DX デジタルトランスフォーメーションについて毎月1回様々なテーマでお届けしてもらっています。今日は便利なアプリを使いこなそうと題してお話しいただきます。多くの市民の皆さんがスマートフォンなどでインターネットを使うことが一般的な時代となっていますが、今日はそのスマホを使いこなして便利な暮らしにしましょうというお話なんですよね。
そうですね。すっかり身近なスマートフォン、せっかく持っているなら、ぜひ暮らしに役立つ便利なアプリやサービスを使ってみようというお話です。
はい。
すでにもうそのアプリ知ってるよ、使ってるよという方もいらっしゃると思いますけれども、改めての気づきなどあるかもしれないですし、ぜひお聞きいただきたいと思います。
はい。
ところで中村さん、今日、プラゴミの日だった、しまったと通勤途中に思い出して、時すでに遅し、ゴミ出しのタイミングを逃してしまった経験ってありませんか？
あります。そういった方、きっといらっしゃるでしょうね。
そうですね。途中で引き返せずにね、また2週間待たなきゃいけないとか、うん、その間には保管場所に困るとか、まあ、忘れずに出したいって誰もが思い出しますよね。市ではですね、まさにそんなことを未然に防ぐお役立ちアプリ、3Rを提供しています。この R、3つの頭文字を取ってます。減らすというリデュース、再利用リサイクル、再使用リユースの頭文字を取っていますね。
はい。
アプリで自分の居住地、何々町レベルなんですけども、設定することで3つの機能があなたの生活を支えてくれます。まず1つ目ですけれども、ゴミの収集日を指定のタイミングで通知してくれます。収集日前夜と当日朝の好きな時間に設定できて、スマホに通知してくれるんですね。皆さん、毎朝スマホを触りますので、大抵きっと出し忘れがなくなることでしょう。そして2つ目ですが、ゴミの分別方法を調べることができます。部屋を整理していて、これは燃えるゴミなのか、資源なのか、プラゴミなのか、迷うことってきっとあると思うんですが、そういった時に便利ですね。50音順で検索したり、キーワード検索ができますので、まあ、どう分別すればいいかわかりますよ。
まあ、そろそろ年度替わりでもあります。引っ越しシーズンということもありますからね、様々な方向けに役立ちそうですよね。
そうですね。そして三つ目なんですけれども、市からのお知らせの受け取りや、よくある質問を確認できます。市からのお知らせでは補助金制度の案内をしていたり、よくある質問ではペットボトルの蓋はなぜ外すのとか、段ボール箱やビニール袋、紙袋でゴミを出せないのとか、市への問い合わせが多い内容をあらかじめご紹介しています。市では新しいゴミ処理施設の建設とも合わせたゴミ減量化の取り組みや脱炭素持続可能な街づくりの取り組み SDGs を推進していますけれども、アプリの力も使いながら楽しく 3R を一緒に推進していきましょう。
はい。市でいくら高性能のゴミ処理施設を建設したとしても、ゴミの削減や資源リサイクルに最も有効なのは住民一人一人の意識と行動ですよね。
そうですね。
アプリをうまく活用しながら地球温暖化防止にもつなげていきたいですね。
はい。それでは、次のお役立ちアプリのご紹介です。電子母子手帳、母子もです。東日本大震災の津波で大切な母子手帳が流されてしまったということもありまして注目されたアプリです。紙の母子手帳に書き込むのも大事でいいんですけれども、いつも手元にあるスマホでさっと記録を残していつでもどこでも好きな時に確認したい、そんな時に便利なのがこの電子母子手帳で、高山市での愛称はサルボボタッチです。
はい。まあ、確かに大事な母子手帳ですが、出先なので気軽に内容を確認したい時などに役立ちそうですね。
そうですね。このアプリは妊娠から出産、育児までをフルサポートしてくれる便利な機能を備えています。いくつか機能がありますが、3つご紹介しますね。
はい。
まず1つ目はママと赤ちゃんの体の状態を記録することができます。ママの体重と赤ちゃんの体重や身長をご自分で入力していただくと、データを整理してグラフにしてくれますので、成長記録や体調管理が簡単になりますね。
グラフで視覚的に把握できるのはいいですよね。
そして2つ目ですが、予防接種の管理です。赤ちゃんの出生日と予防接種の種類ごとに接種日を登録しておくと、最適な次の接種時期を自動計算してくれて、次の予定日が近づくと事前にスマホにお知らせしてくれるんですね。
スマホに通知してくれれば接種忘れを防げますし、次の見通しも立てられますよね。
そうですね。 そして3つ目ですけれども、高山市からの子育てに関するお知らせ、例えば児童センターなどでの乳幼児、親子向けのイベントとか、それからお子さんの健康診断のお知らせなどを受け取ることができます。
日々の記録を手軽に見返すことができるスマホアプリならではの良さを身近に感じていただけるといいですよね。
はい、ぜひご利用ください。さて、もう一つアプリをご紹介したいです。広報高山の紙面をスマホでいち早く確認できる町色というアプリです。特徴を3つご紹介しますね。一つ目は、最新の広報紙面が公開された時にスマホにお知らせしてくれます。平成29年まで遡って閲覧することができます。二つ目は、広報紙面の中から例えばイベント、子ども、健康、住まい、仕事、街づくり、環境とか、そういったキーワードで自分の興味ある分野の新着情報を通知されるように設定できます。三つ目は、市議会だより、岐阜県からのお知らせ、日本全国の広報紙面も読むことができます。興味のある分野に絞った情報配信の設定ができますので、忙しい方にとっては効率的に自分に欲しい情報だけを得られますから、まあ、おすすめですよ。
広報紙面のすべてのページに目を通さずとも、これなら自分が必要な情報を漏らさずに確実に入手できそうですね。
はい、以上ご紹介したアプリは Apple Store や Google Play から 3R、ボシモ、まちいろとそれぞれ検索してダウンロードできます。まあ、通信料を除いて無料でご利用になれますので、どうぞご利用ください。まあ、そして続いて、アプリではありませんけれども、バスに関する便利なシステムのお知らせです。ノラマイカーなどのバスの運行状況がスマホで確認できるバスロケーションシステム、バスキャッチです。運行ルート、運行状況、地図上の現在地、時刻表などを確認することができます。また小学生から高校生までが無料で乗車できるヤングパスポートというのも、このシステムの画面を見せることで電子チケットとして取り扱われます。降りる際、降車の際にスマホの画面を運転手さんに見せるだけで運賃が無料になりますので簡単です。これらのサービスは、納費バスの幹線バスは対象外となりますけれども、ノラマイカー、町並みバス、匠バス、サルボボバス、高根号についてはご利用になれますので、ぜひお試しください。
はい、地図上で乗りたいバスがどこを走っているのか分かるんですね。それは便利だと思いました。ヤングパスポートもぜひ多くの皆さんにご利用いただきたいです。
はい、そして、もう一つスマートフォンを用いた便利なサービスをご紹介します。令和4年12月にオンラインでさまざまな行政手続きを可能とする条例を制定したことによりまして、1月から住民票や戸籍、税証明の交付をスマホから手軽に申請することができるようになりました。証明書の交付申請は、マイナンバーカード、クレジットカードをお持ちの場合に限られますけれども、24時間365日できるようになりました。
はい、
今後は市民に身近な手続きから徐々に拡大していき、スマートフォン一つあれば市役所に行く必要なんてない、行かなくても良い市役所を目指して対象の手続きを拡大していきますので、ご期待ください。スマホからは市ホームページのトップ、オンライン申請と総合窓口をタップいただくか、市公式 LINE アカウントからは画面下のオンライン申請のタイルからご利用いただけます。最後にもう一つ、マイナンバーカード関連の情報です。もうご存知の方も多いとは思いますけれども、マイナポイントを受け取るための申請期限が12月末から2月末までに延長されています。
はい、
高山市では約7割の方が申請まで済まされていますけれども、まだの方、間もなく締め切りですよ。漏れなく申請していただき、2万円分のポイントをぜひ受け取ってくださいね。
はい、物価高騰も進んでいますので、マイナポイントぜひ受け取っていただきたいですね。
はい、
今日は3つのアプリ、ゴミの分別方法などがわかる 3R、 電子母子手帳のボシーモ、デジタル広報誌のまちいろのほか、2つのサービスのバス利用がもっと便利になるバスキャッチ、スマホを使ったオンライン申請についてご紹介いただきました。それでは、今日お話しいただいた内容のお問い合わせ先を教えてください。
はい、高山市行政経営課、電話0577-35-3040になります。
はい、今日は便利なアプリを使いこなそうをテーマに、市役所のデジタル推進担当官、山田雅彦さんにお話を伺いました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。